それでは聖書をお開きください。使徒行伝2章25節から28節です。ページ数は235ページです。使徒の働き2章25節から28節を読ませていただきます。ダビデはこの方について次のように言っています。私はいつも主を前にしています。主が私の右におられるので、私は揺るがされることはありません。それゆえ、私の心は喜び、私の舌は喜びにあふれます。私の身も望みの中に住まいます。あなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたにある敬虔なものに滅びをお見せにならないからです。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前で私を喜びで満たしてくださいます。今日はペンテコステの喜びという題で、西本浩一牧師先生に御言葉とお祈りをしていただきます。よろしくお願いします。
皆さんおはようございます。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、5月第4の主日の礼拝を私たちに与えてくださりありがとうございます。また今日は聖霊が私たちに臨んでくださるこのことを記念し、また期待するペンテコステの日を私たちのために備えてくださったことを感謝いたします。どうぞ2000年近く前に弟子たちにご聖霊が臨まれ、また彼らを励まし力を与えてくださって、イエス様の救いが述べ伝えていかれました。どうぞまた今この時代に生きる私たちにも同じ恵み、また祝福を与えてくださいますように。助け主ご聖霊によって私たちの心が慰められ、また神様の愛励まし力を与えていただいて、また主と共に歩むものとしてくださるようにお願いいたします。どうぞそのためにも御言葉を神様が開いてくださり、またその真実を明らかにしてくださって、神様が今も変わることなく私たちを愛してくださっておられる、この信仰に立って歩ましてくださるようにお願いいたします。今からの時を御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日はこのペンテコステの日というふうになっています。まあ、日本人にはあんまり馴染みのない言葉かもしれません。まあ、日本語で言うならば五旬節というふうに言われています。50日ということになるわけですけれども、じゃあ何から数えて50日なのか。それはイエス・キリストがよみがえられたその日から数えて50日となるわけです。もともとこのペンテコステの祭りっていうのがユダヤの国にあったわけです。それはちょうど大麦が収穫され、またその収穫を感謝する、そしてもう一つの意味はエジプトを脱出し、神様がアラノの地を40年間旅して、そしてこの約束の地に迎え入れてくださり祝福を与えてくださった、まあ、そういうことをお祝いする日であったわけです。しかしこのキリスト教っていうか、まあ、私たちの教会、その起源をたどっていくならば、実はこのペンテコステの日に由来するということになるわけなんです。言うなればペンテコステ、この日は教会が誕生した日である。教会の誕生日、平たく言うならばそのようになるわけです。そしてその日に特別なことが起こったわけです。まあ、今読みませんけれども、この使徒の働きの2章の始めを見るならば、もう大風のようなですね、大きい音がし、また炎のような分かれた舌のようなものが弟子たちに下ってきて、そして弟子たちは外に出て行って、大胆にこのイエス・キリストの救いを彼らは伝えていった。それがまあ教会の起源ということになるわけなんです。ですから私たちもこの救いに預かるイエス・キリストの この十字架復活によって私たちの魂が救われる、これはもう私たちの人生においても大きな出来事であると思います。そしてそれが今日まで至ってきている。神様は今も働かれ、私たちに同じ祝福恵みを与えてくださる方です。で、今読んでいただきましたこの使徒の2章25節から28節、25節の始めを見るとダビデはこの方について次のように言ってます。ペテロが立ち上がって、説教をしたわけなんですけれども、彼はダビデはと言ってます。で、実はここに出てくる括弧以下の言葉は引用されているわけなんです。じゃあどこから引っ張ってきたかっていうと、詩編の16編の8節から11節の言葉を彼はもう丸々引用しています。なんでこの聖霊が下られるっていう、そういう特別の日において彼はこのダビデの言葉を引用したんだろうか。そこには大切な意味があるわけなんです。ダビデっていうと今でもイスラエルで非常に尊敬されている王様です。私もエルサレムに行ったことがあります。で、ダビデが葬られているであろうというところへ行きました。で、やっぱり現地のユダヤ人の人たちもですね、たくさん来て、で、そこに入るにはちょっとちっちゃい帽子みたいなものをかぶらないといけないって言われて、私もそれかぶって中に入って、で、出てきて、ユダヤ人の人たちとちょっとだけ話をしたんですけれども、王様の中で誰を一番尊敬しますかって言ったら、ダビデですってですね、もちろんそのように答えるわけです。今でも尊敬されている。彼は素晴らしい王様であった。そしてまたペテロもこのところで、ダビデが歌った歌を引用しているわけです。しかしそこには一つの大切な意味があると思います。それはダビデ自身、確かに尊敬される人であるんですけれども、彼は失敗してしまった。何を失敗したのか。それは彼はこの人の奥さんが美しい、心が惹かれて姦淫の罪を犯してしまった。そしてそれを隠すために、なんと彼は自分の非常に忠実な部下であったウリア、彼を呼び寄せたわけです。もう自分のその罪をごまかすために。ところがウリアはですね、今も戦いが続いている、もう自分の仲間がもうその戦いの中にいるんだ、どうして自分だけが後ろに下がってきてゆっくりできるでしょうか。だから彼はダビデのところには行かないで仲間の兵隊のところに泊まる。ダビデは罪を隠そうとしたわけなんですけれども、彼の目論みは外れてしまった。じゃあ彼はどうしたかっていうと、なんとウリアを元に戻して、しかももう最大の激戦地に彼を送る。そして司令官に手紙を渡して、もうそこで行って戦っている時にその仲間の者は全部引くようにと。非常にずるいことをして、忠実な部下であったウリアを殺す。彼は直接手を下してはないんです。決して彼がウリアを殺したというわけではありません。しかし彼はそれを図った。じゃあ何のためにそんなことをしたのか。自分の罪を隠すためだった。でもその結果は何だったのか。罪に罪を重ねるということだった。そういう中に預言者のナタン、彼がやってきてダビデに話したいことがある。それは何であったのかというと、彼の隠されていた罪だった。ダビデはどうしたのか。もうもはや彼は言い訳はしなかったわけです。彼は家来たちが見ている前で往復を抑えて、もうひれ伏して、私は罪を犯しました、 彼は告白をした。ナタンはあなたの罪は許された。ダビデが犯した言うなれば二重の罪を神様は許してくださった。彼は宣言されて神様の前に義とせられる、その恵みに彼は預かったということです。なぜペテロはそれを引用したのか。彼も罪の種類は違うけども、でも彼もまた神様に対して罪を犯した。彼は嘘をついた。イエス・キリストを知ってるわけです。3年半ともに生活をしていた。そして最後の晩餐の時にも、他の者たちはみんな見捨てて逃げても私は最後までついていく。ところが大祭司の庭でイエス様が捕らえられ尋問を受ける時に、彼は知らない、関係ない、もう3度まで彼は嘘に嘘をついて、そしてついには見捨てて彼は逃げていってしまった。でも彼はその時にイエス様が鶏が二度鳴く前に私のことを三度知らないと言うと、その通りになってしまったわけです。まあ、ルカの福音書を見るならば、外に出て行って激しく泣いたと。それは悔いの涙だったのではないだろうか。だから彼も心が刺された。イエス様にガリラヤ湖で召されて3年半一緒に生活し、奇跡も見たわけです。高い山に登ってモーセとエリアと話している中に、もうまばゆばかりの姿を見たときに、もうそこにもう家を建てたいと思うぐらいの栄光を拝した。しかしそんな彼もイエス様を裏切る、嘘をついて逃げてしまう。ダビデと同じような失敗を彼はしてしまった。しかし彼ら二人はそれで終わらなかったということなんです。イエス様は彼らをも許されて愛されて、そして身代わりに十字架にかかって死んでくださった。彼らに共通するのは何かというと、罪を犯したけれどもイエス様によって自分は罪が許された。そしてその証拠として十字架で死なれたイエス様は死の中からよみがえられた。40日間一緒にいた。他の弟子たちもイエス様と話をしたときに心が燃えた。そう言って、もう迫害の元となっているエルサレムに弟子たちは集まってくる。しかしなかなか勇気を出して表に出ていくことはできない。そういう中に約束の聖霊、助け主が来てください。ペテロたちは外に出て行って大胆に語ることができたわけです。じゃあなぜそれが可能となったのか。それはこの25節に引用されているこのダビデの告白です。私はいつも主を前にしています。それが実は勝利の秘訣であるということです。主を前にしている。主とは誰か。これは全能の神、主なる神、イエス・キリストです。イエス・キリストを私は前にしている。そしてダビデは私はいつもそう言ったんです。決して日曜日の朝だけ神様の前に私は出ていますっていうことではなくて、もう毎日の生活の中に私は主の前に、このキリストの前に生きている。この方は私の罪を許してくださった。 私を愛してくださっておられる。これ以上の大きな愛はない。だからペテロも感じたんです。自分はイエス様が言われたように、鶏が二度鳴く前に知らないと言った。でもその罪をもイエス様は私を許してくださった。そしてこのキリストは復活して40日間一緒にいてくださったんだ。私はこの方によって愛されて今も生きている。そしてこれはダビデにおいても彼はそれ以降同じ罪は犯さなかった。身の回りを世話する、若い女性が与えられたんですけれども、もう二度と同じ失敗しない。なぜか、私はいつも主を前にしています。たとえ他の女性が来たり、いろんなもう目を奪うものがですね、素晴らしいものが見えても、彼はいつも主を前にして生きる。キリストが生きておられる。そしてそれは私たちにも実は語られているメッセージであるということです。なぜ聖霊が来られる必要があるのか。私たちにも同じような弱さがあるわけです。肉の欲に負けてしまう。それだけだったらもう勝つことできません。しかし私たちにも同じように、あのペンテコステの日のように、そしてまたダビデが神様の前に罪を認めて悔い改めて許されたように、自分の過ちを許してくださり、十字架にかかって死の中からよみがえられたキリストが今も生きておられる。彼が語りたかったのはまさにこのことであった。ですから私たちは逃げたり隠れたりしてですね、それで問題が解決するのか、しないです。隠すことはできるかもしれません。でも心の中にいつまでもその悲しみとか痛みがですね、解決されないままで心の片隅にずっと折り続ける。それは苦しいことだと私は思います。ですからあのダビデのように本当に神様の前に出て、私は罪を犯しました、それを言い表し、そしてそれを神様はなんと自分の一人子、愛するその息子を十字架にかけて私たちの罪を許してくださる。ですから私たちはいつも神様に愛される必要があると思います。失敗しないという時はですね、おそらくないだろうと私自身も思います。この地上に生きている限り、また自分もこのような肉体を持っている限り、失敗しないとは言い切れない。でもなぜ大丈夫と言えるのか。ダビデのように、私はいつも主を前にしています。このことによって神様は私たちに罪に対する勝利を与えてくださる。もう二度と同じようなですね、姦淫の罪、人殺しの罪を犯さない。彼は自分の力で、ダビデはもう心の修行をして克服したというのではなくて、本当にこのまだ旧約の時代ではあったんですけれども、十字架にかかり血を流し、自分の不始末を許してくださるキリストを前に置く。そのことによって罪に対して誘惑に対して勝利をしていくことができる。それは25節の後半に、主が私の右におられるので、私は揺るがされることはありません。右っていう言葉には特別な意味があると言われてます。それは何かというと、力、権威、それが右っていう言葉で表されているわけです。だいたい兵士っていうのは右手に剣を持ってですね、左手にはこの盾を持って戦っていく。 だから右手っていうのは非常に大切なわけです。もう自分自身の力が表されて、そして敵をですね打ち負かすことができる。まあ私はそれを聞いてちょっとショックだったっていうか、なぜならば私は左利き手なのであんまり右手は上手に使えないんですね。じゃあ私はどうなるんですか。いや神様が一緒にいてくださるから神様が守ってくださいますって言われてですね、それで解決したことがあるわけなんですけれど、大事なことはどんな時にもどんなところにも私を愛して私を救ってくださる方が一緒におられる。それを信じるならば私たちはあえてですね、じゃあ罪を犯してやろうかって思うんだろうか。多分思わないと思います。だいたい罪を犯すっていう時は神様のことを忘れてしまっている。もうアダムとエヴァもですね、もうそれを忘れてしまったわけです。彼らの目の前にあったのは何かっていうと、もうエデンの園の中央にあるもう木の実しかですね、彼らの目には映ってはなかった。もしそこに神様がおられたら、彼らは決して罪を犯したいとはですね思わなかったと思います。それは私たちにも同じ原則であると思います。本当にイエス様のその愛の姿を見てですね、罪を犯したいって私たちは思うでしょうか。思わないと思います。いつもイエス様一緒にいてくださり、私を愛してくださる。犠牲になってくださった方はこの方しかおられない。そのことによって私たちは勝利することができる。ですからダビデも25節の割に、私は揺るがされることはありません。本当に不動の信仰を彼は心の中に与えていただいた。そしてそのことによって彼は誘惑、そしてまた自分の心の弱さに打ち勝っていくことができたということです。私たちは人には影響を与えるってことは難しいかもしれません。しかし自分が信じるってことはですね、できるんではないかと思います。私たちも言うなれば、このダビデと同じような信仰を持つことができる。そしてペテロも、彼は失敗してしまったけれども、同じ信仰に立って彼はこのペンテコステの日にダビデの言葉を人々に語ることができたわけです。そして彼はこの26節を見ると、私の心は喜び、私の舌は喜びにあふれます。心が喜ぶ、いやそれだけではない、舌が喜ぶ。舌が喜ぶって何なんだろうか。それは賛美をするっていうことなんです。先ほども聖歌隊の方が賛美してくださいました。また私たちも礼拝の中で賛美をする。賛美はこれは喜びなんです。神様を喜ぶ、主を喜ぶ。ネヘミヤという人は、主を喜ぶことはあなた方の力です。彼はそう言いました。もうその時敵から攻められ、また自分たちも城壁とか、また神殿を再建するものももう本当に少ない、もう困り果ててしまったと。でもその時にネヘミヤは立ち上がって、主を喜ぶことがあなた方の力ですと励ました。その言葉にあのイスラエルの人たちは励まされて、現状はそんなに変わらなかったけれども彼らは立ち上がっていった。そして片手に武器を取り、敵からの攻撃に身を守り、そして片手にこの建築のそういう道具を持って、城壁、そしてまた神殿を再建していく。信じるっていうことによって不可能は可能になっていったということです。だから今私たちに大切なのは何かっていうと、自分の心にですね、喜びが与えられる。そしてそれが満ちあふれてくる。私の舌は喜びにあふれますってですね。だから人間って不思議なんですけれども、喜びがあるともう鼻歌が 出てくるわけなんですね。もう口ずさむ、嬉しい。だから本当に喜びっていうのは私たちにはすごく大事なものだと思います。そしてそれはただ単に自分が頑張って得ていくような喜びではなくて、神様が上から与えてくださる、もう自分の心にその喜びを注いでくださる。まあ、イザヤ書に、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。本当にそのように神様が自分に語ってくださるならば、もうなんと嬉しいことだろうか、そう思うわけです。ペテロにはそれが与えられた。ダビデにも同じ喜びが与えられた。もうダビデに関して言うならば、もう詩編を見るとですね、ダビデによるっていう歌がもういっぱい出てくるんです。なんで彼はそんなに喜びに満ち溢れたんだろうか。それは彼自身の失敗、罪とかが許された。もうその喜びでもってですね、彼はたくさんの歌を歌うことができた。まあ例外的には悲しみの詩編は彼は歌いました。まあ、悔い改めの詩編というのが32編と51編にありますけれども、しかしそれ以上にまして、もう喜びの詩編がですねいっぱいあるんです。もう言うなればこの詩編16編もですね、喜びの詩編であり、ペテロはこれを引用して人々に語ったわけです。そして26節の終わりを見ると、私の身も望みの中に住まいます。心だけではない、体もですね、望みの中に住まうんだ、彼はそう言いました。だから本当にまあ不思議っていうか、まあ、クリスチャンは割と若く見えられるところがあるんじゃないかなって思うんですね。まあ、この間もつい先日、家内と一緒にある方と話をするっていうことで話したんですけれども、家内に対して娘さんですかって言われてですね、まあそれやっぱりマスクで3分の2隠してるからそう思われたのかもしれないんですけれども、でもまあ若く見られるっていうことはいいことではないかなと思うんですね。まあここにダビデは、私の身も望みの中に住まいます。だから心が喜びにあふれるならばですね、まあ私たちの言うなれば体の細胞も活性化されてくる、元気になってですね、それこそやっぱりまあ若くなることも可能ではないかなっていうふうに思います。しかしこの望みの中に住まいますっていうのは、これは究極の意味があるわけなんです。これはこの世だけで住むっていう意味ではないわけなんです。実は永遠の御国において私たちは住むことができる、その希望があるっていうことです。ですからいくら私たちが年を取り、また体が弱ってきてもですね、私の身も望みの中に住まいます。まあ、実は私たちの体は栄光の体に変えられるというこの約束があります。イエス・キリストも死の中からよみがえられて、復活の体、栄光の体に変えられた。もうもはや朽ちてしぼむことがない、その希望が私たちにあるわけです。これは27節のところに、あなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、またその後ろには滅びをお見せにならないからです。ですから私たちがもう神様を自分の前に置く、まあ言うなれば信仰を持って歩むということはですね、私たちに魂を黄泉に捨ておかず、滅びを見せない、その約束が与えられている。私たちは死に勝利していくことができる、永遠の命が与えられるということになるわけなんです。まあ、このことを実はダビデは信じたというのが、その後にペテロの説教として続くわけですけれども、 今も私たちに神様はこの約束を変わることなく与えてくださっておられる。ですから私たちが信じるならば、もうイエス様を目の前にしていつも歩んでいくならば、その先はですね、私の身も望みの中に住まうということです。これは旧約聖書の中でエノクという人がですね出てくるんです。もうあんまり他には出てこないんですけれども、彼は神と共に歩んで、そして見えなくなってしまった。聖書にそう書いてあるんです。ずっと神様と一緒に話しながらですね、もう気がついたら天国にいた。まあ、私も天王寺から快速に乗って、まあ、知り合いの人が来て話し込んでいたら、もう通り過ぎて王子にまでついてしまったということがあったんですけれども、本当に親しくですね交わっていると、もう本当に忘れてしまう。そして気がついたらもう別のところにいた。だから私たちは死を恐れるっていうことがない。なぜならば死んでよみがえれた方が一緒におられる。死の恐れは一つもないってことです。むしろ私たちは喜びに満ちあふれることができます。しかしそのことのためにはたった一つだけ条件が必要です。その条件というのはこの27節を見ますと真ん中に出てきますけれども、あなたにある敬虔なものにという言葉が出てくるんです。あなたにある、このあなたとは誰なのか。それは人ではありません。神様ご自身、全能の神であり、そしてまたイエス・キリストです。神様は私を愛してくださっておられる。そしてこの方を信じて、敬虔とは何なんだろうか。これは恐れかしこむ、神を神として崇めるということです。神の前にひれ伏し、そしてまた神によって聖なるものとさせていただく、それが敬虔なもの。そういうものが実は黄泉に捨ておかれない、また滅びをお見せにならない、私たちに栄光の御国の姿を見せてくださる、この約束が与えられているわけです。そしてそのことを実は私たちに明らかにしてくださる方が実は一人おられる。その一人とは誰か。イエス様は天に帰られる前に弟子たちに約束されました。私は去っていくけれども、もう一人の助け主をあなた方に遣わす、それは聖霊であると言われたわけです。だからこのご聖霊によって私たちは知るもの、与えられるものがある。それは何かというと、28節にあなたは私に命の道を知らせてくださいます。ご聖霊が私たちに命の道を知らせてくださる。命の道と言われるならば、また別の道も実はあるわけなんです。それは滅びの道がある。でもダビデは、あなたは私に命の道を知らせてくださいます。そして私たちにも実はその道が知らせられる時が出てくる。道を選ばなければならない。そういう時が私は必ずあると思います。私も道を選ぶ。イエス・キリストを信じるのか否か。そういう選択があったわけです。私はイエス・キリストを信じてよかった。もう信じてなかったら滅びの道に私は行っていただろうと、もうそういうふうに思います。もう本当に信じることができてよかった。しかしここではあなたは私に知らせてくださる、 じゃあどうやって知らせてくださるんだろうか。そういう御言葉があるのか。実はあるんです。それはイザヤ書の30章21節。イザヤ書の30章21節に、これが道だ、これに歩めと後ろから声がす。イザヤはそのことをはっきりと明確に言いました。それはまさにもう聖霊の声である。神の姿は見えません。しかし命の道を知らせてくださって、これが道だ、これに歩めとですね、ご聖霊は私たちにその道を示してくださる。それは決して楽な道ではないと思います。もう狭い門から入れっていうですね、そういう聖書の言葉もあります。決して平坦楽ではない。むしろ滅びに行く方がですね、道が大きくて平坦で歩きやすい、みんなが歩いてる。しかしもう一つはもう険しくてですね、困難があり大変だと。でも神様はこの道を歩め、これが命に至る道であると示されることがあるわけです。まあ、私も振り返るならば、ああ確かにそうだった、でも本当に信じてよかった、その後のことがこの28節の終わりにありますけれども、あなたの御前で私を喜びで満たしてくださいます。神様はご自身の前で喜びで満たしてくださる。もう感謝にあふれさせてくださる。ダビデはかつて契約の箱がペリシテ人に奪われてしまった。で、彼はそれを取り戻して、そして、持ってくるときに彼はどうしたかっていうと、もう上半身、もう鎧ももう兜も全部脱いでですね、もう喜び歌った、もうダンスを踊った、もうそれほどの大きな喜びがあったわけです。神様は必ず祝福を今度は自分たちに与えてくださる。そしてその通りになっていったわけです。そして彼はそのことを心の中に確信して、言うなれば心に喜びが満たされて、彼の心の中に勝利が与えられていった。ですから彼は敵に打ち勝つことはできたわけですし、そして国もいよいよ栄えていった。その祝福のゆえに彼は喜び踊った。それはまた私たちにも神様はそうした祝福を前味として与えてくださる。自分の心の中に喜びが満ちあふれる。そしてそのことがやがては必ず実現していくということを私たちは体験することができるわけです。後しるべしっていう言葉がありますけれども、後になってその神様の祝福が、ああ本当に現実にこのようになったっていうことを私たちは知ることができるわけです。そしてその祝福はペテロも同じだった。彼はガリラヤの漁師に過ぎなかったんですけれども、なんとこの後で3000人の人たちが救いに預かる。もう素晴らしい大きな恵み、ペンテコステっていうのは大麦の刈り入れ収穫感謝のお祭りと言いましたけれども、しかしその日に大勢の人たちがイエス・キリストを信じて救いに預かって喜びに満ちあふれた。また私たちもどのような場面が表されるか分かりませんけれども、神様の豊かな恵み祝福に預かる、それを信じてまた待ち望むものとさせていただきたいと思います。それではお祈りします。私はいつも主を前にしています。主が私の右におられるので、私は揺るがされることはありません。天の父なる神様、あの偽りを言い、そしてまた逃げていったペテロは大胆にこのペンテコステの朝人々にイエス様を語りました。そしてその御業は その日に表され、3000人の人たちが弟子たちに加えられたと出てきています。神様、どうぞそのような大きな恵み、祝福を私たちにも与えてください。またそれぞれ祈りの課題があり、そしてまた問題に直面していると思いますけれども、神様は必ず解決を与えてくださる。いや、それ以上に願った以上の祝福を与えてくださる。どうぞそのことを信じて、神様の救いを求め、そしてまた助けを呼び求めて、主が私たちのところにおいでくださり、また豊かな恵み、祝福に満たしてくださるようにお願いいたします。すべてを御手に委ねて、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。